必須科目1の2からコメントをいたします。まず最初の問題はですね、問1はですね、徹底した省エネルギー社会の実現に向けてということで課題を問われていますけれども、徹底した省エネルギーってどうやってやるのかっていう話があるわけですね。で、このことについてですね、問題文は前置き文の中でその内容を定義してるんですよ。で、それは何かというと、エネルギーの基本計画で、徹底した省エネルギーやるんだって書かれてるんですね。で、具体的にどうやるのかといったらですね、その黄色いマーカーのところにありますように、エネルギーの使用が多い事業者に対して毎年度省エネ対策取り組み状況、エネルギー消費効率の改善状況を政府に報告義務づける。それから省エネ取り組み枠組みを、まあ、こうやって構築してきたんですね。で、もう一つは、その下の黄色いマーカー、電力需要の平準化に資する取り組みを、省エネ評価に勘案する措置というのがありまして、まあ、こんなことをね、やれば、徹底した省エネになるとしてるわけですよ。つまり、省エネって、それぞれがですね、まあ、頑張ってやるのはいいんですけれども、その方法論が定まらないとですね、全員がその同じように行えないし、漏れが出てくるという問題があるんですね。それと、まあ、政府が主導して国全体で進めるにあたってですね、足並みが揃わないということがあって、まあ、バラバラにやるんではなくて、日本でやる場合にはとりあえずこのことに注意してやってくださいということを言ってるわけですよ。ですので、これをベースに考えてもらいたいんですね。で、まあ、これに合致するものは何だったかということをですね、答えていくのが、まあ、課題なんですよ。課題の方はどうなってるかというと、あんまりそのように読み取れないですね。例えばこの ① の省エネ装置開発と推進というところは、まあ、その家庭業務家庭の分野があってですね、省エネルギー分野の省エネ家電とか複合省電力化とかいう、まあ、そういう、まあ、電気機器の開発でもってですね、省エネするということはありますけれども、まあ、ちょっと方法論として、どうなのか、具体的に方針が立たないんじゃないでしょうかね。課題の2はですね、環境配慮技術ということで、これは電力に依存しないとかですね、火力発電の電力に依存しない、で、太陽光電池、あるいは水素自動車にするんだということがありますけれども、まあ基本的にそれは悪くはないですけれども、それをどれだけやればいいのかということがありますよね。上の先ほどの黄色いマーカーのところではですね、電力平準化ということを言ってたわけですけれども、まあ、そういったピークカットをすることによって、効率を上げていくというのはあると思います。で、まあ、環境配慮というのも悪くはないと思いますが、それと工場消費エネルギー低減化という方はですね、これちょっと何をやるのかわからない。高出力機器だから、まあ、なんか、早急に対策を打つという、この狙いがよくわかんないですね、課題の。ということで、まあ、その、何を答えたらいいのかわかんなくてですね、方針定まらずに、まあ、発散した感じがしないでもないんですけども、 問題文を考えればですね、問題文をよく読めばですね、そんな難しいことはないと思いますね。で、次に解決策に参りますけれども、解決策のところがですね、主題と関係ない一般論になっちゃってるんですね。で、その主題って何というのはですね、先ほどのその要はエネルギーの消費効率を上げていくとかですね、あるいは平準化によって電力平準化によってエネルギー効率を上げるという、まあ、トータルでの、省エネルギーなんですけれども、この解決策のところに上がってるのはですね、装置の消費エネルギーの低減化ということで、まあ、これは工場を想定してですね、IoT で装置を稼働状況をモニターしてエネルギーを最適化するという、まあ、そういうなんていうか個々の機械レベルでの提案ですけれども、それはそれでまあ機械レベルでねそのようなことをやるのはですねいいんですけれども、ただしそれはなんか機器単体での話であってですね、なんか必須科目の一で考えるその業界あるいはその部門全体で考える問いの答えとはやや違う印象を受けますね。ですのでそういう視点が違うと答えでなくなってしまうという危険性があるかと思います。もっと広い視点で答えないといけないということですね。丸2の工場内の省エネルギー低減化というのは、まあ、これは多少広いですけれども、ただし内容はその照明の省エネとかですね、何ですか、ガスは供給量であるとか、つまり、まあ、なんか上の個々の機械の省エネとあんまり変わらない、個別に省エネするという、ただ省エネの継続ですね。で、解決策3はですね、生産効率ということで、生産量によって大きく左右されるから、工程が多いとエネルギー消費が増大するから、工程高品質化、工程改善により作り直すっていうんですが、まあこれは確かに工場での課題ではありますけど、生産、方式、まあ生産工学に関することじゃないですか。個別のその工場の生産ラインをどう設計するかという、工程計画という機械の、ファクトリーオートメーションとかですね、そういった部門での課題であってですね、あるいは工業経営、工場をどう運営するかという課題であって、もっと今ここで議論しているのは、これ機械の必須科目の、まあその省エネの話ですので、産業の省エネですよね。産業分野の省エネを言ってるわけですから、そんな細かい個別の工場単位、あるいはこの生産ライン単位のことを言ってもしょうがない、もちろんそういうことは個々にはやってもらうには違いないですけれども、そうではないもっと大きい、改善が必要だったということかと思います。それで波及効果に参ります。ここはですねちょっと波及効果の意味が誤解されているのではないかと想像するんですが、これはですね何でしたっけ、上記解決策を実施することで産業部門での省エネルギー化が促進される、また解決策1には他部門にも適用することができるっていうんですけれども、いやこれ、ね、そういうことではなくてですね、いや省エネを目的としてやってたんですから、それは省エネは促進されますよ。そんなの間違いないと思いますよ。で、そういうことをね、波及効果とは言わないじゃないですか。それって目的を達してるだけのことであって、 直接の目的を達成したということですよね。で、波及効果っていうのはね、そういうこと、そういう直接的な効果ではなくてですね、もう少し広い経済とか社会影響を含めて考えたときに、どういう良い効果があるかということで、そうですね、例えば今コロナ対応でね、テレワークっていうのが広がってますけれども、テレワークするとどんな波及効果がありますかって言って あるのはですね、例えばですね、高級魚のカニとかですね、あるいは和牛とかの価格が下がっているとかですね、そのテレワークによってですね、会社行かないから、その要は飲み会が少なくなって、その料理店で食べるそういう高級食材があまり消費されないから、まあこの卸売価格が下がってきてですね、まあその庶民でもそういった生鮮食品商品購入できるようになったという波及効果があるわけですね。ちょっと話は回りくどいですけれども、それが波及効果なんですよ。ちょっと他の例で恐縮ですけれども、そういう、まあ、直接ですね、テレワークと、それからそのカニの値段とってね、直接な関係性ないんですよ。テレワークするのなんでかって、カニの値段を考えてやってるわけじゃないけれども、そのテレワークが普及したら確実にそのカニも和牛も安くなってくるんですよ。で、それが、そういうことをですね、考えるっていうのが波及効果ですね。まあ、その良い効果、まあ、良いと言っていいのか、まあ単純に良いとは喜べないこともあるんですけれども、で、一方ですね、懸念事項というのはその反対のことですね。で、ただしですね、ここに書かれている懸念事項、制御システム故障により生産が停止してしまうっていうのは、まあ、このご提案のシステムでもそうですけども、そうではないシステムだって何だってあり得ることじゃないですか。別にその提案内容と直結しているわけじゃないと思いますね。提案内容をやればやるほど故障するかって言ったら、いや、そういうわけじゃないですよね。特別故障するものをあえて推奨しているわけじゃないし、じゃあ他の提案をしたらですね、故障が減るかって言ったら、そういうわけでもないですよね。ですからこれ結局そのシステムに由来するものであって、何のシステムをやったところでですね、故障は発生することは否定できないんですよね。それから団塊世代の大量退職っていうのはありましたが、これってたまたまこの時代にですね、団塊世代がその退職時期を迎えることであってですね、提案内容とは関係ないじゃないですか。ですからこれは提案やったからといってですね、それがきっかけとなって何ですか、退職者が増えてしまうという話じゃないんですよね。ですからこのいわゆる懸念事項というのは何のためにやってるかというと、提案内容に対して、ご自身が提案した内容に対してですね、その、まあ、チェックをやってるわけですよね。つまり提案内容が、いろんな視点から見て良いか悪いかという、効果を考えて、まあ実施を判断するという、考えがあるわけですけれども、まあ、いいのは波及効果、悪いのはその懸念事項ということで、両面を考えているということですね。ですのでやったことに対してどういう結果が待ち受けているかということをですね、因果関係を持って考えなきゃダメだということですね。それから4-1、技術者としての倫理、これ具体的に何をやるんですか。 グローバルな視野、技術を超えて人材を育成する。まあそれはいいですけど、どうやったらそうなるんですか。その答えがないですね。あと社会の持続性、可能性はいいですけども、何をやるんですか。その要件が書かれてないじゃないですか。ただなんか問いの2でね、書いた解決策をやれば、この何ですか、グローバルになっていくんですか、あるいは環境保全になると言えるんですか。いや、そうじゃないですよね。そういうことを特別書いてたわけではないですよね。そのただそれをただ、何ですか、上で言った工場の省エネルギー低減化、省エネ低減やれば、グローバルになるかっていったらそういうわけじゃない。そうですよね。工場でいくら省エネやったって、それが何ですか、部門を超えて広い視野で活躍できる人材になっていくかっていったら、いや、それは別な、なんとか育て方がないと、そういうふうにはなっていかないし、まあ公衆の安全とか福祉を第一優先で推進する仕事となんか主張できるかって言ったら、いや、必ずしも仕事のやり方によって、依存して一概には言えないですよね。ですからその内容がないということですよ。どうやるかがですね、というような問題があったかと思います。まあそれを改善していけばですね、もう間違いなく A 答案はすぐのところに来てるかと思います。次に 2-2 答案に参ります。ここはですね、ちょっと待ってください。 2-2、鉄道車両、自動車などの、静粛性、それを車内騒音低減プロジェクトについての問題だったんですが、問題はですね、問題文の最初はですね、要因を2つ挙げようって言ってるんですね。で、これですね、要因、原因を2つですか、原因を2つって言ってるのに、なんか主語がエンジンモーターで始まる2つのね、原因があって、これ似すぎじゃないですか。どう見ても類似しすぎって一つと同じですよ。いや、無理にこんな似てるものをですね、二つ選ぶ必要はないというか、冷静に考えたら同じにすべきではないですよね。全く違う。ただ片っぽはですね、エンジン音だとしたら、もう一方はタイヤ音とかですね、風切り音とかですね、いくらでも選べるんですから、ちょっとその、なんかその原因を2つって求められた時にですね、その同じ方向に行ってしまうっていうのはどうかなと思いますね。それだと答えにならないという気がしますね。まあそれはどの程度の評価を受けるかというのは分かんないですけれども、まあ別にそんな無理して同じような系統を2つ選ぶ必要ない、同時同じ類似の系統ですねと思います。それから対策ですけれども、ここはですね、問いの2にはですね、対策については、割とよく書かれていると思います。問題ないんですよね。そのやることは何か、それに対して留意点は何かということは、ついにしてですね、論理的に書かれているように思いますね。で、まあ問いの1はですね、そんな問題じゃないんですよ。これは導入部分であって、まあなんていうか小手調べみたいなもんで、次が問題なんですよ。その合否が分かれる、得点が分かれるとこですね。で、問いの2、問 問いのにはですね、問題文に前置きがありますよね。原因ごとに担当を決めて開発を進めたが、社内総合の全体目標に対して大幅に未達、性能未達となることが判明したと言ってるわけじゃないですか。これってどういうことですか。どんなことが予想されるのかっていうのをですね、考えないといけないですね。つまりただ単にですね、原因があるからといってそれに向かってがむしゃらにやってもダメだったということを言ってるわけですよ。すなわち、そうですね、先ほど原因2つと言ってですね、そのエンジン音と化石音とか、まあそんな2系統があったとしてですね、それ対策チームが違うわけですよね。問題が違いますから、同じ、集団では効率悪い、全く別のことをやっていくんですけども、でもその2つのチームがそれぞれ頑張ってやったにもかかわらず、結果は、騒音低減しなかった。なぜかということですね。で、それはやはり騒音というのはそんな何ですか、一方向からですね、単純に発生するものではなくて、まあその回り込みとかですね、要は、音がですね、拡散してですね、全体を同時に捉えないと、評価できない、あるいは対策できないということがあるからだと思いますけれども、でそれに応える方法を提案できるかどうかということが正解の鍵ですね。でそのようなことをお考えになりましたか。この計画リプラン体制を整える、まあ、そのメカニズムを研究するとか、ね、究明するとかですね、レビューするとか、メーカーの見積もりとかですね、導入とかですね、まあ、あるんですけども、その何が問題かをですね、定義できてないですよね。そのつまり問題は分かんないけども、こういうふうにやったら絶対解きますよ、私は解いたことはないけれども、いつもというか、この問題を解いてはいないですけれども、いつもこのようにやってますから大丈夫ですっていう、まあなんていうか教科書の方法みたいな、方法論をですね、一通り書かれてるんですよね。でこれはですね、問題の本質が見えてないから、とりあえずこういう方法でやってみる、今この場で具体的にどうやったらいいかっていうのは分かんないから、一般的な方法論です。これ、もしよかったら全部書き取ってですね、そのテキストにしてもらってもいいですけどっていう感じの、まあ割と整然としたですね、一般論の答えなんですよね。でそういう一般論としての答えを聞いてもですね、そりゃ十分とは言えないじゃないですか。それはそのなんていうか、どういう問題がありますかっていう、一般的な質問に対してですね、どういうふうに対応しますかという一般的な質問に対してはいいんですけれども、今ここで言ってるのは非常に具体的に前提条件をですね、問1でですね、定義してるんですよね。エンジンモーターから、それから、共振問題、共振の振動によって、で対策はどうするということも決めてですね、でそれについての手順ですから、もうなんか体制を整えるとかね、計画リプランとか現状把握とかいう話はなしですよね。ですからどうやってやるかという答えを具体的に出していかなきゃいけないんですけれども、それがまあ出てなかったということですね。で大体からこの黄色いマーカーの部分はですね、これって騒音解析の話ですか。うん、ここの黄色のですね、申し訳ないですが、私がその取り消し線を引いたところですけれども、これペーストコピーしてですね、別な文章で見たらですね、騒音解析の話かどうかって全く分かんないと思いますよ。他の人が読まれてですね、他の文脈で見たときに、 これただ問題解決、機械のですね、一般論の問題解決ということで、どこでも使える便利な文章なんですよ。で、こういうどこでも使える、都合の良い答案というのはですね、実は、大きく減点される、問題答案だということなんですね。で、まあ、今回は、答案の評価 B ということで、厳しいと思われたかもしれないですけども、結構もっと厳しい評価を受けている方もいらっしゃってですね、こう一般論で書いたらもう問題のことを全く答えてないというふうになってですね、 C になってしまう場合もあるんですよ。ですので、今後はぜひ注意していただきたいですね。で、あとですね、業務効率的に進める調整方法ですけども、ここも一般論の域を出ない、意思の統一、とかですね、それからフォロー会議とかですね、まあ、それはまあそうですけど、何をどうフォローするか分かんない、意思を統一するって、そんで今話し合ってるのはですね、エンジンルームの音がですね、車室に伝わってくるのを、それどうやって止めるかっていう、そんなまあ狭い話ですから、それをですね、具体的にどうやって止めるかって、もっと具体的なその議論があるんじゃないですかね。ですので、まあ、この、調整方策もですね、教科書にあるような答えで、これをまあペーストコピーして別の教科書で使えばですね、その機械工学での調整はこういうふうにやるんですって十分使えるような、そんな一般論の答えなんですね。ですので、答案の答えにはなってなかったということですね。次に参ります。3問題ですが、3問題はですね、これ緊急停止、異常動作作業における、誤操作時に、自律的に緊急停止する、あるいは、作業者が容易に緊急停止するという、課題手段ですね。で、ですね、このまずですね、危険事象が何かということで、操作者なので誤操作とですね、不注意ってなんですけど、これまず誤操作はいいですけど、不注意はちょっと領域外だと思いますね。それは不注意だからといっていきなり事故になるとは限らないですから、スマホをやっててですね、気づかなかった、でも運転は何も問題なかったっていう場合はほとんどですよね。でも誤操作というのは大概はもうダメになってしまうわけですよ。その大きな違いがあるわけで、不注意、じゃあ不注意なんでいけないのかっていうと、その結果何か誤操作をするからいけないわけで、結局は誤操作なんですね。で、それが何かというと、アクセルとブレーキを踏み間違う、これ分かりやすいですね。で、それ以外はですね、正しく定義できてないということなんですね。まあ、たくさん書かれてますけれども、ちょっとなんかポイントが、絞りきれてなかったということですね。それから危険事象の2はですね、ブレーキペダル、が具体的にどうなるんですか。ブレーキペダル故障によるっていうのはちょっとよくわかんないですね。ペダルってどうやって壊れるんですか。どんな事故になるんですか、それは。危険事象の3はですね、これ自然災害っていうんですけども、いや、これって対象外でしょう。それから急停車によって後続車両が衝突するっていうのは、それ後続車両の問題であって、つまり後続車両がですね、前の車の停車を見てそのブレーキ踏み切れなかったということですから、後続車の問題じゃないですか。ある程度分けないとしょうがないですね。そんな、なんか漠然と問題を広げていっても解けなくなってしまいますから。それから動物、子供の飛び出しもですね、同じですよね。それは誤動作でもないし、自然発生的なことであって、それどうやって防いだからいいのかっていうのは、 その子供に対してですよ、動作をですね、なんか制限するような装置、そんなのできるわけないですよね。そんなのつけたら親としてはありがたいですけども、その毎日学校から帰ってくる子供がですね、道路にはみ出さないように、なんか道路に踏み出しそうになったらキッと止まれるようななんか機械とかあるかって言ったらあるわけないですね。まあ、ちょっとバカな話で恐縮ですが、ですのでそれはまあ考えても答えがないですから、それは領域外だと判断するしかないですね。で、まあそうやってですね、緊急停止がテーマですから、それに適応するようなその回答、抽出課題をですね、抽出していかなきゃいけないということですね。で、問いの2はですね、重要事象として、危険事象1が重要事象である、1って何だったかできたら書いておいてもらいたいんですけども、誤操作ですね。で、誤操作をさせないにためにどうするか、でまずですね、その操作する人の誤操作、不注意って何なのか、まあ、不注意は先ほどないと申し上げましたから、まあ、これはまあちょっとなしにしておきますけれども、誤操作って何なのかっていうのをですね、定義しないと回避もできないわけで、それをまず定義してもらえますか。で、答えはですね、定義しないままどんどん進んでいってですね、もう大まかにですね、フルプルーフでやるんですと。汎用的にもうどんな問題があろうともですね、誤操作っていうのはフルプルーフでできるんだっていうことですけども、それから AI の案内技術で誤操作なくしていくっていう、問題が何だか分かんないけども AI でやればそれはちゃんと案内できるということですけども、いやちょっと待ってください、その問題はですね、そんな何でもかんでも OK という広範囲の問題ではなくて、いいですか、最初問いの1で定義した問題ですよ。自動車で実現するための手段、緊急停止、ごめんなさい、自動車の運転者の誤操作の防止をどうするかということだけなんですよ。ですのでそのことに着目して、この要求される機能をですね、考えていかない、絞り込んでいかないといけないということですね。まあ、ここの答えはですね、フルプルーフも AI も、それからその次の画像センサーの話もですね、いずれも汎用性が非常に強くてですね、別にこの車の運転の誤操作でなくても使えそうな、非常に汎用性の広さを感じるんですけれども、一方その車の誤操作についてはどうやるかが、これを読んだだけでは実現無理なんじゃないかという気がするんですが、注意、その次のページに参りまして、 AI による、予兆で操作者に知らせるっていうんですけども、不注意は誤操作とは別ですから、それはダメですよね、先ほど申し上げましたが。それから GPS AI で逆走防止ですけれども、これまあ、今センセーショナルに逆走問題取り上がってますけれども、逆走だけを単一で解決するというわけではなくてですね、もっと広い、その要は走行路をどう選ぶかということが問題なわけであって、逆走が防止できたところで仕方ない、そんなのごくわずしかないじゃないですか、そこまでの人、広い人っていうのは。ですので、こういうなんか非常に限定したケースをですね、取り上げてしまうと、そのなんか汎用性を失ってしまいますから、あんまり解決策として良くないですね。無数にこれ対応しないとですね、実用性が高まってこないですよね。まあ、ですから、まあ、なんか先生賞なのは例にですね、引っ張られないようにした方がいいと思います。 それから3の1はですね、リスクと対策で、これはコストがかかるというリスク、これってリスクって言えますかね。すなわち AI あればですね、それなりにかかるっていうのは、そんなの分かってるじゃないですか。やる前から十分分かってることですよね。じゃあリスクじゃないじゃないですか。リスクっていうのは、もっと分かんないことを言うわけで、まあ、だから技術士の試験で聞かれるんですよね。分かりますかね。その分かってしまうことだったら、みんなもう対処できてですね。例えばですね、昨日の夜ですね、三陸沖じゃない、福島沖で地震があって、それが、震度6強になったという、ことが報道されましたけれども、これってかなりのリスクなんですよね。で、それによって経済被害、商店のその、何ですか、酒類がですね、棚から落ちて損害を受けたということを聞きましたけれども、そういうリスクっていうのがあるわけで、これって予測できなかったんですよ。全く予測できなかった。いやでも、活断層があってですね、活断層というかプレート地震があってですね、来ること分かってるんですよ。けれども、対処できなかったっていうのは、まあリスクが分かんなかったんですね。で、そういうのにどう対処するかというのが、リスクマネジメントなんですよ。ですので、そんなの分かってますよって言って、完璧にやってたら、まあ、商店は被害を受けないわけですけれども。まあ、そうですね、そういう対処、ある程度取られてるみたいで、死傷された人はいなかったということだそうです。今回の地震では。まあ、ですから、そういうリスク対策は取られてるんですよね。けれども、店舗の、単位ではそういったことが、でききれてなかったということでですね。まあ、そういうことをですね、じゃあ、対処するにはどうしたらいいかというのがリスクですよ。それは答えが、普通の人には答えがないですよね。でも技術士だったら、ちゃんと対処できる。その割合を考えたら、こういうことは最低限やっておくべきだとかですね。なんか言えるわけでして、それが答えですよね。それから、対策として、ですか、コストを抑える。まあこれじゃないですね。すいません。少子高齢化。で、技術者が不足するっていうんですけれども、これも、問いの2の提案とは無関係ですよね。提案の自己評価のために、まあ、そのリスクの問いを設けてですね、あなたが答えたことに対して、そのリスク分析、ご自身で考えてやってますかと聞いてるわけですけれども、いや、考えてます。少子高齢化発生しますって言ってるんですけれども、いや、これって問題の提案内容とは別にですね、全く別な時代的背景で起こることであって、考えなくても分かることじゃないですか。つまり今の時代日本に生きてる人っていうのはですね、これから少子高齢化っていうのはもう、はっきりしてるわけで、何か世代大量退職ということもですね、目に見えてるわけで、そんなことはリスクじゃないですよね。もうはっきり顕在化というか十分予測されることじゃないですか。ですので、これもあまりリスクとは言えないですね。もうちょっとなんか因果関係をですね、先にたどっていてですね、因果関係の先にあることをですね、普段、普通の市民が、わからないことをですね、リスクに挙げた方がいいかと思います。まあ、そういうことを問われているということを感じ取ってもらえますか。で、まあ、ちょっといや、そんなことを、勉強で学んだことないとおっしゃるかもしれないですけれども、まあ、実はこれがですね、技術士の力でして、まあ、そういうコンピテンシーを、勉強し、するために、というか、勉強方法って誰も示してくれないんですけれども、 一方その技術士試験というのはですね、そういう勉強をされた方だけ資格をあげますよという厳しい試験で、試験官は黙って能力があるかどうかをですね試していると。ヒントはどこにも与えてくれないですよね。で、参考書も別に文部科学省は、発行しているわけじゃないし、解説もしてないし、今後ともそうなんですよ。ですのでそういうことをですね考えてですね、どうあるべきかということを考えるところから、技術士の勉強が始まっていくということですね。ちなみに本講座ではそういった技術士のコンピテンシーが何であるかを考えてですね、問題ごとに、最適の答えをですね、考えるという練習をやっています。